日本の防衛政策のです第2弾ですね、やはりどんな政策もそうなんですけども、基本的には一遍に大きな変化をするってことは無理なんですね。やはり世間というか特に防衛の問題なんかはですね、他の国との関係がありますから、やはり国連である程度の賛成が得られるというような、もちろん対米関係はそうなんですが、全体的に了解を得られるような形で進めていかないとですね、まあ、日本だけがいくら気張って平和平和っつってもしょうがないわけですね。第一段階としては丸腰の人は撃たないと、つまり核兵器とかミサイルといったものに対して圧力をかけておくということですね。まあ日本がそう言ったからそうなるっていうんじゃなくて、そういう国際的雰囲気を作ることによって実質的に平和の方に向かうという現実政策が必要だと思うんですね。その意味では第二段階の政策としては、領土外への軍事進出を禁止すると。これもかなりの問題が起きると思うんですけども、これは日本が国際的に言えるわけですね。第二次世界大戦によってですね、まあ、日本が非常に頑張ったので、したがって、民族自決、つまりアジア・アフリカ諸国が、それぞれ独立したわけですね。まあアジアの方の独立が早くなり、日本が戦争が終わったのは1945年ですけども、まあ、それから10年経った1955年に、バンドン会議というのが行われました。まあ、有色人種の大規模な国際会議としては初めて、小規模も入れますと、日本の東条英機首相が行った大東亜会議というのがですね、まあ、その前にあるわけですが、まあ、これの功績も非常に大きく、まあ、やっぱり評価しなきゃいけない。特に日本の文化人とかリベラルの人たちが積極的に有色人種側につくって必要ないんですけども、有色人種とか白色人種がどっちが優れてるかとか、そういうような人種差別の概念を頭から取ってほしいんですけども、まあ、そういうことなんですね。ですから、それでどの時点で領土が確定したかというと、やはり第二次世界大戦の時に確定した部分と、それからその後の独立戦争によって確定した部分と2つありますね。例えばアジアの諸国、インドネシアとか、それからインドシナ、ベトナム、ラオス、カンボジアですね、それからアフリカの諸国、こういうところは独立した時の領土というのが保全されなきゃいけないし、それから中国共産党が占領したとこですね、例えばチベット、ウイグル、あと内モンゴル、満州というところは別途その第二次世界大戦後に独立国同士で、まあ、戦争をして占領したところ、それはやっぱり元に戻す必要があるという提案が必要だと思いますね。それからもう一つ、国際的な関係で日本がそういう政策を取っていくと、まあ、日本が国際的な政策を取っていくということがもう最近全くできませんが、これは日本が小国だからできないということじゃないんですね。まあ、日本が第一次世界大戦を勝った時に、これはまあドイツを相手に戦って勝ったんですが、その後にベルサイユ条約、パリの講和条約がありますが、そのパリの講和条約では、まあ、西園寺金持とか前の外務大臣だったら牧野前外務大臣が行ってですね、そしてまあ有名な日本人がですね、人種差別撤廃条項というのを主張しております。国際的には常に日本の立場を明確にして、それでどうしてもどう考えても全員が納得する、特に宗教的にですね、キリスト教国もイスラム教国も賛成できるというようなものをですね、提案していくっていうことが非常に重要じゃないかと思うんですね。日本はお金だけだと言われないように、やはりそこはしっかりとやっていく必要があるというふうに思うんですね。したがって領土確定をしてですね、領土外への軍事進出を禁止すると。それからもう一つは国際的な話というのは必ず現実問題を踏まえなきゃいけません。例えば国境問題で一番有名なのはドイツとフランスの間のアルザス・ロレーヌ地方ですね。この地方はちょうどドイツが強くなるとドイツ領、フランスが強くなるとフランス領になるもんですから、その度ごとに小学校でですね、ドイツが占領したらドイツ語を教えると、フランスが占領したらフランス語を教えるっていうようなことがあったんですよ。それやっぱり子供は困りますよね。 そこでアルサス・ロレールのところをどうするかって話し合いは別途行われるんですね。ですから必ず独立国は境界付近でですね、領土紛争があるので、この領土紛争については、もともと領土の外へ軍事進出を禁止するという提案をするとともにですね、例えば日本ですと北方四島だとか竹島とか、それから尖閣諸島といったですね、紛争地域ですね、この紛争地域は紛争地域として認めると、これはアルサス・ロレールがそうでしたね。だからこれは両方とも必死になってやるわけですよ。例えば北方四島だったらば、日本は北方四島は日本のものだと、これは非常にちゃんとした理屈がありますね。ロシアの方はロシアの方でやっぱりあるわけです。竹島についても、日本としては竹島は李承晩ラインという勝手に引かれたラインでやったわけで、双方の紛争地帯であると、尖閣諸島になると、中国そのものが尖閣諸島は日本領土だというふうに言ってたわけですから、これはまだもっと強いですね。さらに実質的に、この3つの紛争地帯で日本が実質的に領有しているというのは、尖閣諸島ですから、こういった紛争地域というものをちゃんと指定してですね、それについては国際的な監視の下でですね、冷静に二国間で話し合いを続けると、いうことをやっていくっていうことが非常に重要だと思いますね。つまりここで言いたいのは、防衛、まず平和だと言って平和の祈りをすることも大切ですけど、やっぱり具体的には第一段階の丸腰の人を撃たないという原則を国際的に認めること、さらに第二段階では領土外への軍事進出を禁止すること、それも現実的な方法を提案しなきゃいけませんから、各国とも領土の境界付近での紛争がありますので、それを具体的にどうするかということも含めてですね、日本が国際的な平和国家としてはっきりとした態度を取っていくと、平和国家としてはっきりとした態度を取っていくことが日本の防衛になると思うんですね。現在日本はですね、なかなかこういう議論が進みません。議論も3段階があって、専門家とか文化人とか、それから一般の国民の議論の段階、それを持ち上げていって、オープンの下での専門家、もしくはもう少し政策的な議論、そしてそれを決定というふうに、何でも物事はですね、コンセンサスを取りながらいかなきゃね、参政党コンセンサスっていうのをちょっと提案しておりますが、参政党は必ずコンセンサス作りからいくんだと、少し回りミスのようでもあるけども、コンセンサス作りでいくわけですね。コンセンサス作りをしなかった失敗の一番の大きな例がゆとりの教育ですね。ゆとりの教育っていうのは、とにかく、文部省はあんまり悪く言えないんですよ。つまりゆとりの教育を賛成したのは、政界、学会、産業界、教育界、すべてが賛成したんですよ、ゆとりの教育に。提案のあった時、それから制度が導入されるまで、みんなが賛成したんですよ。しかし、制度が本当に現実的に採用されて、各中学校高等学校でゆとりの教育が始まったら、途端にやめようやめようとなったわけですね。これは何でかっていうと、少し個性的な人がリードした文部省のですね、その当時局長でしたか、それがあることはあるんですが、それよりかむしろ学校の先生すらよく分かんなかったつまりコンセンサスどころかですね、実施方法もわからないうちに突入したってことがあるんですね。これについては文部省の方としては、推進派の人としてはいろいろ言い訳があると思いますよ。そういうふうにしなきゃダメなんだ。例えば東海道新幹線ですね。今東海道新幹線をやめようなんて人はいませんが、東海道新幹線を実際に引こうとした時はですね、2つ大きな反対がありましたね。一つはお金がかかりすぎる。だいたい当初から1兆円かかると言われてたものを、無理やりある官僚がですね、偉い官僚がいて、運輸省に3000億円でできるって言って国会を通した。最初から1兆円って分かってたんだけど通した。そして工事を始めたらものすごくかかるんで、その課長は首を切られたと。こういう偉い課長がいて、日本のために犠牲になってくれるっていう場合もありますね。そういったその政策というのは非常に複雑で、人間が絡むことですから、そっと泣いてやるっていうことがあるんですね。もう一つは新幹線の騒音があって、そんな速いものを通すっていうことはつって、環境運動家から相当の反対がありましたね。しかし この環境運動家からの反対は一気に崩れたんですね。なんでかって言ったら、名古屋におられたその新幹線を反対している環境運動家が新幹線に乗って東京に来たんですよ。だからこれはもうそれで崩れちゃったんですね。新幹線はやめろと、環境上悪いからやめろと言ってる人が新幹線に乗ってきちゃやっぱりまあ話になりませんね。まあそういうようないろんなことがしかしあるので、まあ、第2段階が日本の防衛には第2段階が必要だということと、領土外への軍事進出の禁止、それから領土の境界紛争は別途だと、まあ、ここら辺のですねことについて、これはこの通りやれとか言うんじゃなくて、これを一つの参政党コンセンサスを作る上でのですね、やっぱり前提として議論をし始めるっていうことじゃないかと思いますね。